マリッジブルーだよ、と人は言う。私は次の日曜日に結婚式を挙げる。幸せなはずなのに、確かに幸せだと感じているのに、その日が近づくほど、私は何かに足を引っ張られているような、何かから身を隠さないといけないような、そんな後ろめたい気持ちになる。今時珍しいかもしれないけれど、結婚は私の一つの夢だった。純白のドレスに、紅葉がきれいな山の教会での結婚式。中学生の時に雑誌でそんなシーンを見て、それからずっと憧れていた。その私の夢を、婚約者の直也は全部叶えてくれる。でも今、私が一人暮らしの部屋でぼんやり思い浮かべているのは、大学時代に4年間付き合った太郎ちゃんのことだ。三角屋根の森の教会でね、紅葉が綺麗な季節に式を挙げるの。
ふーん、いいんじゃないの？
ちゃんと聞いてよ。
でも俺たちまだ大学生だしな。結婚っつっても。
別に今すぐ太郎ちゃんと結婚したいって言ってるわけじゃないよ。ただの夢だよ、夢。私より1個上の太郎ちゃんは大学を卒業すると東京の会社に就職して、私たちは遠距離恋愛になってしまった。私は太郎ちゃんを追いかけて東京に行きたくて、就活の時は都心の会社をたくさん受けた。
受かったら東京で一緒に住むか。
うん、そうしよう、そうしよう、絶対楽しいよ。でもある日突然、太郎ちゃんは死んでしまった。交通事故だった。私が今の婚約者と出会ったのは、太郎ちゃんのお葬式の時だった。参列した会社の同僚の一人、それが直也だった。直也はお葬式の時、誰よりも悲しい顔をしていた。だから私は彼のことをよく覚えていた。太郎ちゃんのことが忘れられない私は、翌年太郎ちゃんの面影を追うようにして東京に出て働き始めた。ある時、どうしても太郎ちゃんが勤めていた会社を見てみたくなって、ビルの前まで行ったことがあった。入り口の前で立ち尽くしている私に親切に声をかけてくれたのが、お葬式の時にいた人、直也だった。直也は私のことをとても心配してくれた。直也は会社でただ一人の太郎ちゃんの友達だったのだ。だから彼の方も私のことを知っていた。それから私と直也は時々一緒にご飯を食べに行ったりして、太郎ちゃんの思い出を交換し合った。それは私の寂しい都会暮らしの中で唯一の心が安らぐ時間だった。そしていつの間にか私と直也は付き合い始めていた。そんなことがあって、私は次の日曜日に直也と結婚する。でもなんだろう、この気持ち、やるせなさ。私はふと、まだ消去できないでいる太郎ちゃんのアドレスにメールを送りたくなった。太郎ちゃん、私結婚するよ。まるで太郎ちゃんが死んだおかげで私幸せになるみたい。なんだか不思議。幸せってこんなに悲しい気持ちなのかな。ごめんって謝った方がいいかな。メールを送っても、どうせ宛先不明でどこにも届かない。ところが送信しても一向にエラーが戻ってこなかった。おかしいなと思っていると、一通の返信。開いてみてびっくり。それはエラーメッセージなんかじゃなかった。
まあいい、結婚おめでとう。もうすぐだね。マリッジブルーはそろそろ終わりにしときなよ。
私は何度もそのアドレスを確かめた。いたずらじゃない、確かに太郎ちゃんのアドレスだ。
その気持ちは舞だけのものじゃないよ。 直也も今あいつの部屋で同じことを思ってる。二人が一緒になってくれて俺は嬉しいよ。おかげでずっと俺も二人と一緒にいられる気がする。死んじゃってから俺思うんだ、人がこの世からいなくなることも実は未来をつなげる大事なことなんじゃないかって。俺が死んじゃったことにもきっとちゃんと意味があるんだって。
読み終わると突然スマホの電源が切れた。慌てて再起動すると、でも太郎ちゃんのメールがもうどこにもない。何だったんだろう、本当に太郎ちゃんからのメールだったんだろうか。この世にいない人から届くなんて、そんなことあるわけない。もしかしたら私の都合の良い妄想かもしれない。太郎ちゃんからあんな風に言ってほしくて一瞬夢を見ていたのかもしれない。でも私は思い始めている。そういう幸せがあってもいいんだ。悲しいことも大事な人とのお別れも、みんな両手にいっぱい抱えて私は幸せになるんだ。ブルッとスマホが震えたので慌てて画面を見ると、今度は直也からのメールだった。そこには、今不思議なメールが届いたんだけどと書いてある。私は直也に電話をかけた。コール音を聞きながら私は思う。これからも私たちは太郎ちゃんの思い出を語り合って生きていこう。